おはようございます。本日の出席議員数18名、これより第4回市議会定例会第2日目の会議を開きます。本日の議事はお手元に配布の日程表により行います。日程第1、これより通告による行政一般質問を行います。締め切り日の11月24日正午までに提出のありました議員用紙及びその順序はお手元に配布のとおりであります。質問時間は答弁を含めて1時間以内といたします。これより順次発言を願います。12番龍崎茂議員ご登壇願います。
おはようございます。
おはようございます。
令和3年第4回定例会行政一般通告質問をさせていただきます。一昨年の台風被害後、コロナ禍の本年まで変則的な定例会が行われてきましたが、今定例会はほぼ通常の開催となりました。新たなウイルスの出現もあり、今後の感染対策も油断することなく行っていかなくてはなりません。さて、改めて言うまでもなく、新型コロナは私たちのすべての分野に大きなマイナスを発生させましたが、今後どのように取り戻し、以前にも増していかに発展への道を歩むか、大事な時を迎えていると思います。ただこの 2,3 年、社会的な人の交流や経済活動が大きく制限された中で、事業の効果や結果を求めることは非常に困難な状況であります。そのような背景がございますが、市の活性化を求め質問をいたします。現在多くの自治体がシティプロモーションに取り組んでおります。しかしその成果は様々であり、場合によっては成果を出せずに苦労していることも考えられます。またシティプロモーションとしての取り組み事業は広く、それぞれの政策目標を達成させるためには相応の予算確保と担当職員の配置が必要となる。つまり政策目標が多いということは、多角的な発展を目指しながらも行政資源が広く薄く配分され、成果が遠のく要因とも言えるのではないか、そのような指摘をする学者もおります。大きな一番、立山市のシティプロモーションについてお伺いいたします。小さな一番として、立山市のシティプロモーションの理念、目的及び施策を伺います。小さな二番、シティプロモーション施策のうちで特に実績があると思われる取り組みをお伺いいたします。続きまして、大きな2番の質問に入りますが、近年日本の各所で観光動態の中で地域の活性化を求めてまいりました。したがって観光立市立山の地域振興や経済的発展も観光振興策にあると言っても過言ではないと思います。ところがコロナ禍によりインバウンドが激減もしくは皆無となり、国内旅行者の動きも未だ停滞状況から脱していません。2019年と2020年の観光庁旅行観光消費動向調査では、インバウンドは 4.1 兆円のマイナスに落ち込みましたが、日本人国内宿泊旅行がマイナス 9.4 兆円となり、これは観光においては日本人国内旅行の効果が高いということが、表されております。そこで現下の社会情勢では、改めて日本人国内旅行に焦点を当てた観光振興を図る必要があるのではないかと思い、お伺いいたします。コロナ禍の中での立山市の観光振興について、小さな一番、マイクロツーリズムによる地域内観光の利点をお伺いいたします。小さな二番、立山市のマイクロツーリズムの現状と今後の観光振興施策の展開をお伺いいたします。大きな3番の奥闇コーナーの設置についての質問です。ご遺族のさまざまな手続きをご遺族の立場で円滑に進めることは大事です。これまで立山市の対応についてマイナスの声を聞いたことはありません。ご遺族となった方々の声は、 さまざまな手続きをそれぞれの担当窓口で教えてくれたので、無事に終わったということでございます。そのような状況ですが、内閣官房からのガイドラインにより、さらに充実させられることはないかと考えます。ただ、市民サービスは、市の人口や財政規模、窓口の利用者数などを考慮した上で検討するべきことですが、お悔やみコーナーの設置についてお伺いいたします。小さな一番、内閣官房情報通信技術総合戦略室から、お悔やみコーナー設置ガイドラインが示されましたが、コーナーの設置をどのように考えるかお伺いいたします。小さな2番、お悔やみ手続きガイドブックを作成した自治体がありますが、館山市で作成してはいかがでしょうか。以上、大きく3点の質問させていただきます。答弁によりましては、再質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
金丸市長。
おはようございます。
おはようございます。
龍崎茂議員の質問にお答えいたします。大きな第一、館山市のシティプロモーションに関する第一点目、館山市のシティプロモーションの理念、目的および施策についてですが、現在、多くの自治体が選ばれる街を目指して、シティプロモーション全体をコーディネートする組織を設置し、シティプロモーションの方針や戦略を策定しています。館山市でも恵まれた地域資源をもう一度見つめ直し、ふるさと館山への誇りと愛着を大切に守り、育てていくことがまちづくりの目指す方向であると考え、笑顔あふれる自然豊かなあったかふるさと館山を将来都市像に掲げ、その実現のためにシティプロモーションを展開しています。シティプロモーションの目的は、館山市が伝えたいと思う地域としてのイメージと、一般の人たちが館山と聞いて思い描くイメージとの間に存在するギャップを埋めていき、館山ってこういう街なんだと、地域全体の魅力や価値、他の自治体との違いを認知してもらい、共感してもらうことで、館山の不安を増やすことであると認識しています。館山市としては、シティプロモーションの推進により、不安やリピーターを獲得する好循環を作り上げ、その結果、来訪者の増加や企業の立地、移住定住の促進につなげることを目指しています。シティプロモーションの推進については、後期基本計画の中でも重点事業に位置づけていますので、どのような人にどのような館山のイメージを伝えたいのかを明確にしながら、地域内外に館山市の魅力を発信していきたいと考えています。次に第2点目、シティプロモーションの施策のうちで、特に実績があると思われる取り組みについてですが、館山市の魅力発信、地域力、ブランド力の向上について助言をいただくことにより、シティプロモーション分野をより効果的に展開していくため、八尾産業を地方創生施策の推進にかかる民間人材として委嘱しています。八尾産業の効果は、シティプロモーションを中心に意識改革やスキルアップという形で、徐々に職員の間に浸透してきています。例えば、シティプロモーションを推進するためには、ターゲットを明確にし、そのターゲットに館山市として提供できる価値を言語化することの重要性など、さまざまな業務に役立つ視点を与えていただいています。また、ふるさと納税を通じて、館山市の多様性やまだ知られていない魅力を発信することにより、年々寄付件数が増加しており、 少しずつではありますが認知度が高まっていると感じています。さらにコロナ禍において人々の生活様式や価値観、働き方が大きく変化する中で移住やワーケーションへの関心も高まっています。これらのさまざまな活動を通じ都心との近接性や温暖な気候、豊かな自然といった立山のイメージが浸透した結果、宝島社発行の田舎暮らしの本20212月号に掲載された第9回住みたい田舎ベストランキングでは首都圏エリア部門において第3位、大東建託株式会社が行った移住満足度調査いい部屋ネット住み続けたい街ランキング2021千葉県版では1位の印西市、2位の千葉市美浜区に続き館山市が3位にランクインしています。数字等で具体的な実績を示すことは難しいものの、今後もさまざまな機会を捉え継続的にシティプロモーションの効果を発信していきたいと考えています。次に大きな第2、コロナ禍での館山市の観光振興についての第1点目、マイクロツーリズムによる地域内観光の利点についてですが、マイクロツーリズムは自家用車による移動を中心に地域の魅力の再発見と地域経済への貢献を念頭に置きつつ、自宅から 1,2 時間程度の移動圏内で観光する近距離旅行のことであり、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置期間などの都道府県間の移動の自粛等が要請される中でも、海外や国内の遠方まで出かけることなく適切な感染防止対策を取った上で観光を楽しめることがマイクロツーリズムによる地域内観光の利点と認識しています。次に第2点目、館山市のマイクロツーリズムの現状と今後の観光振興施策の展開についてですが、館山市観光協会より緊急事態宣言解除後観光客は増加しており 4,5 割が県内在住で、その多くが日帰りでの観光であり、また祝日を絡めた連休には満室となるホテルもあると伺っています。また県内学校の教育旅行による宿泊件数は令和元年が0件、令和2年が2件、令和3年が10月現在で13件と増加しし、また館山市内の小中学校でも館山市内が見学先や宿泊地に含まれる修学旅行が実施され、コロナ禍の影響を受けている宿泊観光事業者の支援につながっています。このように緊急事態宣言の解除後、日帰りによる観光はコロナ禍以前の状況に戻りつつあり、宿泊を伴う観光も教育旅行等の増加により徐々に回復していますが、地域観光事業支援の対象地域の拡大や GoTo トラベルの再開によってはさらなる状況の変化が予想されます。また館山市の今後の観光振興施策についてですが、定住事実圏共生ビジョンの策定に向けた観光の振興の取り組みとして、データに基づく戦略的観光プロモーションを提案しています。この事業は館山市及び南房総市の観光協会が共同で実施する調査やプロモーションなどの7事業に補助金を交付するもので、 県域全体の調査の実施によるデータ収集を行い、観光客ニーズに応じた観光商品の開発およびイベント等を実施することで、ターゲットを絞った効果的な観光プロモーション戦略を図っていくこととしています。観光客は千葉県南部を一つのエリアとして捉えており、観光プロモーションの分野では広域的な取り組みが必要なことから、この定住事実圏の事業を軸に関係者と協議しながら今後の観光振興を図っていきます。次に、大きな第3、奥闇コーナーの設置についての第1点目。奥闇コーナーの設置についてですが、現状では設置していませんが、市民課において窓口を利用される方々のお気持ちに寄り添った対応ができるよう、窓口職員の打ち合わせを頻繁に実施し、他文書に関係する場合には、該当する担当職員へつなぐなどの連携を図るなど、奥闇コーナーと同様の機能は果たしています。奥闇コーナーの設置については、スペースの問題や人員の配置などの課題が想定されますが、内閣府から示されている奥闇コーナー設置ガイドラインや、先進地の事例などを参考とし、関係課と連携を強化しながら、コーナーの設置について検討を重ねていきたいと考えています。次に第2点目、奥闇手続きガイドブックの作成についてですが、現在作成を検討しているところです。来年度中の作成に向けて、現在調整をしており、先進市の事例を参考とし、市民にとって分かりやすいガイドブックを作成したいと考えています。以上です。
龍崎議員、
はい、ご答弁ありがとうございました。それでは立山市のシティプロモーションについてから、いくつかの再質問をさせていただきます。答弁いただきましたけれども、もう少し具体的なところに掘り下げていきたいという思いがございます。で、行政の行うシティプロモーション事業、あるいはプロモーション効果を創出する民間事業も多いのではないかと思います。で、現在取り組んでいる事業とですね、また民間におけるシティプロモーションにつながる事業というのはどのようなものがあるのでしょうか。また観光港課の観光企画プロモーション係の業務というものについてどのようなものかご説明願います。
総合政策部長。亀井総合政策部長。
はい、シティプロモーションの領域は幅広く行政と民間でそれぞれ果たすべき役割があるというふうに考えますが、シティプロモーションを推進するためにはいずれの場面においても行政と民間が連携することが重要だというふうに認識しています。また行政と民間が連携し、多様な市民が町づくりに関わることで立山の地域資源に磨きをかけながら魅力を高めている取り組みは、関わる方たちが誇りを持って発信してくれることも期待できます。そこでこのようなシティプロモーションにつながる事業としてですね、一つに JR 立山駅東口エリアの活性化を目指すイノベーションまちづくりですが、これについては市民や地元商店主、高校生、二拠点居住者などさまざまな背景を持った方々が参画し、空き店舗等を活用した飲食店がオープンするなど、少しずつ変化が見えてきています。またふるさと納税の返礼品を提供する市内の事業者は、返礼品の提供を通じてさまざまな地域の人たちとのコミュニケーションが生まれ、新規顧客の開拓や新商品の開発を行うなど、自らの仕事や商品に誇りを持ちながら意識が変化してきた事業者も複数いるというふうに伺っています。このようなまちづくりの活動に関わった方々が、行政民間問わず自らの町に愛着や誇りを持ち、その思いを発信することで、あったかふるさと立山を構成するさまざまな魅力が市内外に伝わるのではないかと考えています。以上です。
和田経済観光部長。
私からは、観光港の観光企画プロモーション係の業務に関する、ご質問にお答えさせていただきます。まず、同係なんですが、立山市の観光振興施策の立案や観光プロモーションの実施を担当しております。主な業務についてですが、まず、観光振興による地域経済の活性化を図るため、南房総地域の自治体等と広域連携により、各種観光振興事業および観光プロモーションを実施する広域連携事業を行っております。次に、観光客誘致のための宣伝や受け入れ体制の強化、体験観光などの推進による地域経済の活性化を図るために、民間団体等が行う事業の支援を行う観光振興事業を行っています。次に、首都圏を中心としました国内向け観光の PR および台湾をメインターゲットとしましたインバウンド事業を推進する観光プロモーション事業を行っております。次に、観光イベントによる地域の活性化を図るため、各種イベントの実施および経費の補助を行う観光イベント事業を行っています。そして次に、立山市のマスコットキャラクターダッペイを観光イベントで活用し、立山市の観光 PR と市の知名度向上を図るマスコットキャラクタープロモーション事業、こういった事業をこの係で行っています。以上です。
龍崎議員。
はい、ありがとうございます。今お答えいただきましたように、あらゆる部署分野また業界でですね、さまざまにその市の魅力発信が行われているということでございます。いわゆる行政が取り組む場合には目的あるいは目的意識がはっきりする感じがするんですけれどもね、民間の方々は通常の事業は営利活動として行っているわけですけれども、実はその中に大変そのプロモーション効果、また地域発展のための貢献度の高い取り組みも同時にされているということで、プロモーションにおけるその協議会的な町内の全町団的なことだけではなくてですね、市民業者を巻き込んだ形でのそのプロモーションに対する目的あるいは効果を検証しながら進んでいこうというような、そのような場が本当はあればいいなというふうに思うわけですけれども、連携が必要ということですので、それぞれの場でですね、官民の連携が密に行われることを望みますけれども、一つ食のまちづくりの流通拠点というものが非常にこの先が明確になって着々と進んでいると思うんですけれども、そういう場でもやはり多くの業者の方、業界の方々が集まった協議会が組まれて今日まで来ている中では、大きくその市の今後市のアピールをする、あるいは市民の声を反映させられる組織でありましたものですから、今後の役割も非常に多いと思いますし、また市のプロモーションの一端になっているという意識をやはり高めていただけるものというふうに思います。で、本年第2回定例会での室議員の質問で、シティプロモーションの推進体制はどの部署で行うかというこの問いにつきまして、部長はふるさと納税は企画化、関係人口やワーケーション、日地域居住は雇用商工化、観光プロモーションは観光港化で推進していると、その各課の取り組みについて、平成29年度からシティプロモーション分野の推進強化に関する活動支援、地域力やブランド力の向上に関する指導助言を八尾参与にお願いしていると答えられました。それが先ほどの市長の答弁にあった八尾参与の効果だと思います。で、八尾参与がプロモーションに関する部署について、例えば組織の整理統合であるとか、専門性を持たせるべきだということを述べたかどうかは私は分かりませんけれども、他市の事例におきましては、木更津市や八千代市でシティプロモーション課の設置をしている、またシティプロモーションの推進に関する条例を制定して、市民や事業者も含めての魅力発信に努めようとする自治体もございます。そこでお伺いいたしますけれども、この専門部署の設置についてどのようにお考えでしょうか。
亀井総合政策部長。
はい、龍崎議員がご指摘のとおりですね、現状ではそれぞれの課においてシティプロモーションを推進しており、八尾参与にご指導をご助言をいただいております。で、最近ではですね、 専門部署を設置し、シティプロモーションの戦略や計画を作成する自治体も増えていることから、やはり全体をコーディネートする部署や人材の必要性は認識しております。人口5万人規模の自治体においてですね、専門部署を設置することはなかなか難しいというふうに思っておりまして、館山市におきましてはですね、やはり今まで通り企画課が中心となり、関係化する各課との連携を図りながら、また参与からのですね、ご助言等をいただきながら積極的に推進していきたいというふうに考えております。以上です。
委員長。龍崎議員。
はい。一つの課を立ち上げるその作業、またその後に発生しますですね、さまざまな負担といいますか、事務作業も含めて、それが非常に増えるということは、今の現状ですね、職員の方々も大変各部署で忙しい思いをされている中で、それを設置するかどうかについては、慎重な判断があろうかと思います。で、佐倉市ではシティプロモーション戦略を掲げまして、戦略策定の背景であるとか、プロモーションの考え方など、シティプロモーションの解説書的にですね、市の今後のビジョンも示しながら、誰もが参加しやすい街づくりを目指しているんだなと、そのような印象を抱きました。で、そこでシティプロモーションが魅力あふれる街づくりを目指しているとするならば、当然、先ほどお話ありますけれども、行政だけで進められることではありません。関東学院大学准教授の牧瀬実氏の論説からの引用でございますが、東京都多摩市の市長の2018年度施政方針では、住み続けたい町、子育てしたい町、老いを迎えても幸せを実感できる町、いつまでも自分らしく生き生きと暮らしていける多摩市を全国に発信し、市民の皆さんの町を愛する心、シビックプライドを大切にした街づくりを進めますと述べました。また栃木県足利市の足利シティプロモーション基本方針におきましては、市民のシビックプライドの意識が高まれば市外への転出も少なくなり、来訪者の中から定住を希望する人も出てくると指摘をされております。また同様に三重県の伊賀市シティプロモーション指針の中で、シビックプライドの効果として定住、U ターン人口の増加、参画意識の向上、市民による情報発信の増加に言及しております。つまり、シティプロモーションもまちづくりも、行政だけで行われるものではなく、市民参加による共同作業と言えるわけでございます。近年、単なるその観光目的などの交流人口の増加よりもですね、さらに深い関わりを持つその関係人口の創出へと変わってきていると思います。関係人口の創出について、その弊害を指摘する意見もありますけれども、現時点ではそのメリットを追求すべきだと思います。観光入り込み数というものは、統計的調査で把握できますけれども、関係人口の数や伸び率、およびどのような関係かなどは、どのように把握するのでしょうか。当然、その関係人口は交流人口にも含まれるわけですけれども、自治体を変える、または変える要素を持つ人々を取り込むことが、重要ではないかというその視点でお伺いいたします。お願いします。
総合政策部長。亀井総合政策部長。
はい。関係人口につきましては、一般的に移住した定住人口でもなく、観光に来た交流人口でもない、地域の人々と多様に関わる人とされ、人口減少、少子高齢化が進む地域にとっては地域づくりの担い手として、期待され、応援人口や共同人口とも言われています。一方で、関係人口につきましては、各自治体によって捉え方が異なっておりまして、定義が定まっていません。そのため関係人口を統計的な数字で把握することは困難ですが、館山市としては、例えばですね、毎年館山市にふるさと納税をしてくれるリピーターや、クラウドファンディングに支援してくれる方、若潮マラソンやタテトラに毎年参加してくれる方、また移住セミナーや移住体験イベントに参加される方などを関係人口として捉えることは可能だというふうに考えております。以上です。
龍崎議員。
はい、わかりました。単に観光目的で来るという形ではなくてですね、さまざま市が企画している中に、協力なり関わる、そういうようなことがですね、関係人口につながっているんだというところの認識だと思います。で、関連した質問をもう一つさせていただきます。館山市総合計画でのシティプロモーションの記述は、 基本目標7の市民参画行政運営の第4節、情報発信の強化にその項に掲げてあります。プロモーションというのは手段であって、その先のですね、目標の達成を常に見据えなくてはならないと思います。プロモーション事業の効果と成果をどのように判断するのでしょうか、お伺いいたします。
亀井総合政策部長。
先ほどのですね、首相答弁のとおり、さまざまな活動を通じ、都心との近接性や温暖な気候、豊かな自然といった立山のイメージが浸透した結果、各種ランキングで上位にランクインをしています。議員のおっしゃるとおり、シティプロモーションは手段であって目的ではありません。シティプロモーションを展開することにより、立山市の地域ブランドを構築し、ファンやリピーターを獲得する好循環を作り上げ、来訪者の増加や企業の立地、移住・定住の促進につなげることを目的と、つなげることを目指しています。最終的な目標は、町の魅力を高め、町の活力を維持し、持続可能な町になることだと思います。プロモーション事業の効果と成果をどのように判断するのかということにつきましては、首相答弁でも触れました雑誌の各種ランキング、来訪者の増加数や企業の立地数、移住、定住者などが判断材料になるのではないかというふうに考えています。以上です。
龍崎議員。はい、
プロモーション事業の効果と成果というような形で考えますと、最終的にはその現場といいますか、民間の事業実績の中に落とし込まれてこなきゃならないのかなと思います。経済効果であるとか、移住定住が促進されていくかということを常に見据えることが必要になるわけで、市長答弁の中でも、プロモーションの目的については、イメージにおけるギャップを埋めて、立山市の魅力、価値、他との違いを認知していただいて、立山のファン作りで来訪者の増加であるとか、企業の立地、移住定住を促進を目指すと、そのようなお答えでした。つまり繰り返しになりますけれども、プロモーション事業の最終目的は、市内各分野で事業の進展につながるかということでありますので、八尾産業のレクチャーで意識改革やスキルアップが図られたということは、プロモーションの効果だと思います。で、その先の結果がどうかということになるわけですけれども、ふるさと納税の寄付件数の増加もプロモーションの効果です。それなりに経済及び地域の活性化へどのようにつながったか、その先がまた問われるわけですね。で、いわゆるランキング何位という評価も、その後の移住定住につながったかどうかということが大事になると思います。いずれもそのプロモーション活動の最終結果を表すものではないと、要するにプロモーションというのはその最終目的がそこにあって、その効果を高めるための広報活動であるとか PR 活動であるというところで考えていかなくてはならないんではないかなと思います。で、最後に2019年7月に公表されました社会情報大学院大学が行った関東圏5都県自治体シティプロモーション実態調査結果について触れたいと思います。時間の関係で主要部分だけを取り上げますけれども、調査対象が256自治体、そのうち有効回答数が79の自治体と、で、千葉県内は20で、南房総市は回答しているようですけれども、館山市は回答していないように見られます。で、集計結果によりますと、人口5万人未満の自治体では専門部署の設置は1割程度、兼務が7割近いということで、館山市もこのグループになり、また人口規模が大きいほど専従者を配置して積極的に推進しているようです。で、専門部署の設置というその目的は、認知度の向上、移住定住人口の獲得、ブランド力の獲得という順であります。これはどこもほぼ同じことだと言えます。で、シティプロモーション戦略であるとか方針計画の策定については 54.8% が行っておりますけれども、これは都市規模が大きい自治体ほど策定が進んでいるということです。ただし、その戦略や方針は活動段階では役立つけれども、目に見える形の成果の出ている自治体は 42.2%、 町内連携が取れていないと判断した自治体は 52.3%、 抜粋ではありますが、およそこのような調査結果です。で、先ほど部長がお話しされました、専門部署の設置についてということについては、やはり5万人未満の自治体では1割程度ということで、 やはり財政力とかさまざまなことを考え、なかなか難しいんだのだろうなということがここで分かったわけでございます。そして民間の部分にいかにその成果が現れているかということは、いわゆるこの中でいう目に見えている形の成果が出ているんだということを実感されているのは半分に届いていないと。また同時に庁内連携が難しいんだという判断も半数が答えているということでですね、シティプロモーションと、なんか非常に重要なんだけれども、なかなか難しい分野であるなと。マスコットキャラクターであるとか、その PR 動画だけ配信して、プロモーション効果を上げているということは、本来のプロモーション活動ではないという指摘もございます。その意味でも、条例であるとか、専門部署を設置するということは有効かもしれませんけれども、今後、財政力等を判断していただければと思います。他市が行ってますその成功事例が、例えばそれを導入したときに、本市の館山市の成功事例とはならないということもありますので、ただ一点、さまざまな制約がある中で、よりその分かりやすく誰もが参加できるシティプロモーション戦略というものを打ち立てていただきたいなと思います。すでに行っていることですけれども、もう少し広く市民、事業者に対しても発信していただければなというふうに思うわけでございます。大きな第2のコロナ禍での館山市の観光振興についてお伺いいたします。観光立地としてすでに館山市としては歴史的な実績もあろうかと思います。またコロナ禍という社会情勢の中でできることは何か、それを問いたいと思います。他市の事例におきましては、マイクロツーリズムを意図した支援事業であるとか、GoTo トラベル再開に合わせた取り組みということも考えておられるいるかと思います。そこで今後の大きな観光施設の設置や誘致が館山市においては行われる状況にないということ、また地域内観光による地域活性化を図るならば、館山市が持つ地域資源の再点検、ブラッシュアップを図る必要があると思います。すでにその観光商品であるとか、観光メニューが存在する中で、改めて定住自立圏構想によるデータに基づく戦略的な観光プロモーションの提案、また館山南房総西での調査プロモーションにおける7事業については、期待するところが大きいわけです。そこで今後も新型コロナの影響が懸念される中で、改めて地域内観光、マイクロツーリズムの利点、魅力を発信してですね、来訪者、また地元市民等への観光の動機づけを行ってはどうかと思います。これについてはいかがでしょうか。
和田経済観光部長。
はい、お答えいたします。先ほど、市長答弁でもですね、マイクロツーリズムによります地域内観光の利点につきましてお話をさせていただいたところです。当市への観光の一部は、コロナ禍以前よりですね、マイクロツーリズムに該当しているものもあると考えております。また観光客の皆様にもマイクロツーリズムの利点ですとか魅力については認識されていることかと考えております。定住自立圏共生ビジョンの策定にかかりまして提案しておりますデータによる戦略的プロモーションでは館山市の観光に関するさまざまな調査を実施する予定で、この結果により観光資源等の現状を知っていただくことや観光資源等のブランディング、プロモーションを行うことで、魅力の発信や、そういった観光地を訪問しようという動機づけになるものと、このように考えております。また、地域内での観光や商品につきましては、特にこのコロナ禍の中では、地域経済の活性化の観点から、大変重要なことであると考えておりまして、コロナ禍における経済対策としまして、これまでプレミアム商品券支援事業ですとか、商店街スタンプラリー事業に対する支援、また、ミラ飯、ミラ旅館山といった飲食、宿泊事業者等支援事業、そしてサイクルツーリズム推進事業、また着地型バスツアー造成補助金事業などを実施してきておりまして、地域内観光、いわゆるマイクロツーリズムの促進や地域消費の拡大につなげてきたところでございます。以上です。
湯崎議員。
はい。 まあ、の先ほど申し上げましたさまざまな取り組み、また観光メニュー等も今日まで積み重ねてきているわけですから、まあ、その延長でもって今回のマイクロツーリズムということを考えれば、まあ、すでにかなりそういう角度で取り組んでいるんだということの判断はできるわけですけれども、また今回のですね、コロナについてもまた新たな状況が発生するような中で、観光をどこまで推進しているかということはまだまだ未知数なわけですけれども、この地元、地域、エリアをですね、来訪者、首都圏から来る来訪者だけではなく、この地域に住む人たちがそれをやはり再認識して、もう一回その地元を見つめようというような意識につ、つながることが、またマイクロツーリズムを発展させる要素になるのではないかなと思います。いわゆる千葉県南部、再発見の旅であるとかですね、非日常的な時間はすぐそばにあるんだと、そんなイメージになるのかなと思います。地元産品の地産地消というのは、その生産者と消費者、中間に位置する流通販売業者がいて成り立つんですけれども、この地域内観光も同様に、その観光客と観光提供事業者、地域住民とがその価値を共有できるということが望ましいと思います。で、その両者がその地域を支えるという当事者意識、シビックプライドの醸成の視点から、今後の館山市および千葉県南部エリアでの観光関連業界に対して、マイクロツーリズムによる活性化を働きかけて、いきたいというふうに思います。いろいろご答弁いただいてますので、先ほど市長の答弁の中でも、データに基づく戦略的観光プロモーションを展開するという話がございました。ただ常にですね、人は動き、消費行動を行っておりますので、今日、今日、明日を考えてのスピード感が大事ではないかなと思います。鴨川市が先日、地元市でも見受けましたけれども、千葉大の学生と、また日本自動車連盟の産官学連携企画のドライブ観光促進というのを企画、これらもこのマイクロツーリズムにつながる取り組みではないかなというふうに思います。折しもその先日、館山市観光協会主催で、地域経営と観光地と題して研修会を行っていただきました。市長ほか職員の皆さん、また議員も多く参加いたしました。で、講師は山田圭一郎氏で、3月に続き、これは2回目となります。で、ここで示されたことは、人口減少で地域内に起きた消費額の減少を観光消費額でどのように補うかということ、また外貨を獲得して外に出さないということ、つまり地域内消費を活発にするということですね。それに観光地域づくり法人 DMO の設立についても講師のご投資からお話がございました。で、この件についても第2回定例会で室議員の質問に市長が答えられました。その答弁では、観光地域づくり法人とは地域の多様な関係者を巻き込みつつ科学的なアプローチを取り入れた観光地域づくりを行う舵取り役となる法人で、その役割は地域の関係者が主体的に参画した体制を構築し、ターゲットを絞った戦略等の策定、観光コンテンツの造成、受け入れ環境の整備により、地方誘客、旅行消費拡大を目指すものと述べられました。で、今回のこの観光に関する質問の根底といいますのは、地域観光実態を把握して、いかに時機を得た戦略を迅速に打ち出せるかということだと思います。打ち出せるかということであります。で、そのことからしますと、観光による活性化を期待するならば、行政の観光化とですね、既存のその観光協会の機能をさらに強化した、観光地域づくり法人の DMO の立ち上げというものは重要課題と思うんですけれども、今後の DMO のについてのお考えというものは、どのようなものがあるでしょうか、お伺いいたします。
和田経済観光部長。
はい、お答えいたします。議員が今、おっしゃっていただきましたとおりですね、ちょうどこの12月2日に、館山市観光協会が主催いたしまして、山田圭一郎先生を招聘いたしまして、地域経営と観光地というテーマで、シビックプライドの醸成ですとか、当事者意識を持っていただくことなどを目的に、セミナーが実施されました。で、今、ご質問のですね、DMO のについての考え方というお話でございましたけれども、今申し上げました地域経営と観光地というテーマのセミナーの中でですね、山田先生、それから観光庁の後藤さんですね、が特別講師としていらっしゃっていただきまして、後藤さんは特に DMO の直接の国の担当者でございまして、大変有意義な話を聞けたと思っております。その中でですね、後藤さんもおっしゃっていたことがすごく心に焼き付いているんですけれども、DMO を立ち上げるときの主役はあくまでも民だということと、行政がサポートする、民が、そこで活躍する、その、役割分担を明確にしてスタートすることが大事だというお話が、今でも、強く、記憶に残ってございます。だそういった中でですね、前に、ブロ議員からの質問の時にもお話しさせていただきましたけれども、まずはですね、観光協会が主体になるのか、はたまた違う、方たちが主体となるのかはまだ分かりませんけれども、そういった民がやる気になっていただいて、市が、行政が、それをバックアップする、そういった体制を構築できれば、DMO としての活動が将来にわたって長く続いていくんであろうと、そのように考えてございます。以上です。
龍崎議員。はい、
ありがとうございます。本当に部長のおっしゃったその通りだと思うんですけれども、民が主体となってということなんですけれども、その民を動かし出す第一歩、それを誰がやるかと、例えば観光 DMO を立ち上げるので、手を挙げてくれというような形で、いきなり出したところで、それがどうつながっていくのかと思います。当然その市が本気になってですね、DMO を立ち上げていくんだというところを発信して、その上で手を挙げてくれということになるのかなと思うんですけれども、民のその意欲を待っているというんですかね、それをそういう形ではいつまでたってもこの DMO の設立には至らないのではないかなと、そんなふうに考えているんですね。ですから当然予算的な部分もありますし、公的な資金の裏付けもなければ、観光地域づくり法人というものは立ち行かないわけですけれども、その DMO のその利点といいますか、その効果というものはどこも認識しているんだけれども、いざそれを設立するなれば、鴨川は、ね、動き出したようなことを聞いてますけれども、まだまだ難しさはあるというんですけれどもね、とにかくもう一度その DMO の認識を具体的に立山市で立ち上げていくんだという動きの上でですね、進んでいっていただければなというふうに思います。これはちょっと私の試験でございます。で最後に、お悔やみコーナーの設置について質問させていただいて終わりたいと思います。お悔やみコーナーの設置、自治体支援ナビというものが示されました。この自治体支援ナビというのはですね、どこの自治体も同じような形で、一つの統一した、ナビが設定されるということになるわけですけれども、これを立山市として、導入についてはいかがなものでございましょうか。お伺いいたします。
小沢健康福祉部長。
はい、この担当課につきましては市民課の窓口になりますので市民課になります。でもうすでにその国の方からガイドライン等を示されておりまして、で、それに基づいたハンドブック等も作成をする検討を始めてはおります。でただ、いる組織ですとか予算ですとかそういったことも絡まってきますので、まずは市民課の窓口の担当者がガイドライン等を見た中で、実際に見えられた市民ですね、その方たちがあんまり手数がかからないように各課につなぐなり、そういった取り組みはもうすでにしておりますので、今後もそれをもう少し深めていった中で、極力そういった不便が生じないように、そういうふうに考えております。以上です。
龍崎議員。
まあ、お悔やみガイドブックについてはですね、先ほど市長の答弁の中で、今後検討していきたいと、作成について、検討していくということで、まあ、来年度あたりにそれが表されればいいなと思います。で、先ほど私申し上げましたそのお悔やみコーナー設置自治体支援ナビということで、まあ、これによってですね、設置の要するに窓口のワンストップサービスが、まあ、明確になるということで、この支援ナビというものが資料を見ますと示されているんですけれどもね。ただこれにつきましては、要するにワンストップというのは大変便利だけれども、担当する側としてみますとですね、専門性というものを持たせなくちゃならないと。当然、まあ、人材的な育成も必要になりますし、導入となればそれなりの予算を費用もかかるわけですね。ですから、まあ、館山市についてはその支援ナビということは、まあ、難しいと私は思います。で、先ほど今部長がおっしゃいましたけれども、まあ、ガイドブックについてはですね、これは木更津市の場合は50ページぐらいの手続きガイドブックができています。で、君津市では、およそ20ページぐらいでありますけれども、何がその館山市と違うかといいますと、まあ、館山市については窓口でいただけるのはもう A3 サイズ1枚にですね、それぞれ その相談窓口が示されているんですね。で、木更津市等につきましては、まあ、ページ数が多いということは文字が大きいということがまずあります。また50ページも木更津があるのはですね、市営の墓地の使用について等の記述があるためにですね、枚数が多いんですけれども、館山市においてはさほどガイドブックの中の量はボリュームはなくて済むのかなと思います。まあ、その中でですね、非常にお亡くなりになった後の手続きというものは、まあ、さまざまご遺族であるとか関係者の方々も慌ただしい中、またいろいろな思いの中で来るときにですね、まあ、それに対して、まあ、いかにこの利便性といいますか、寄り添った思いの中でやるということで、まあ、冒頭申しましたけれども、それについての市民から不満を抱いたような声が出ているわけではないんですけれども、できる限りその相談窓口として、まあ、丁寧であるべきということはまだまだこれから考える余地がさまざまあろうかと思います。で、市民下の市民課のところへ行きますとですね、正面にご案内の方がいまして、まあ、そこで、どのようなご要件ですかということで、死亡にされたことについての手続きというと、まあ、そこで丁寧なことをお話しいただけるんですけれども、まあ、お悔やみコーナーとお悔やみということ自体をですね、大きく掲げることがなかなかやはり難しくも感じるんですけれども、入ってきてすぐにそのところにつながるようなですね、ちょっとした掲示物があるとかですね、まあ、そういうようなことがあってもいいのかなということをちょっとまあ考えております。今回私質問につきましては、非常にコロナで非常に厳しい状況の中であってもですね、いかにその館山市としての活性化を図るかということをお伺いしたわけでございます。今また新たな状況の中でありますけれども、感染等に気をつけながらですね、議会活動も今日のようにまた行われることを、まあ、期待しているわけでございます。質問以上で終わります。ありがとうございました。
以上で12番、龍崎茂議員の質問を終わります。